ヨハネ黙示録12章1節から6節までです。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭には7つの冠をかぶっていた。竜の王は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖ですべての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。本日は天国から私たちの住むこの世界を眺める力を身につけて、イエス様の教えを守る祝福の器になりましょうというお話です。12章1節は次のように記しています。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。一人の女、魅力的で興味深い女性が登場します。それが誰なのか最初から見極めていくことが大切です。ですので先に本文全体を見ていきたいと思います。2節には、女は身ごもっていたが子を産む苦しみと痛みと苦しみのために叫んでいたとあります。その女性はすでに身ごもっていて陣痛に苦しんでいました。そして5節前半、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。キリスト教2000年の歴史を振り返ったときに、この女性が産んだ息子は十字架刑から復活し、天に昇られたイエス・キリストであるというふうに分かってきます。で、このメシアは牧者として地上の全国民を治めるのですけれども、それは鉄の杖で治めるとあります。厳しい支配という意味ではなくて、実際にそのご支配が全世界に及ぶ、そのような支配であるという意味で書かれています。で、ここまで読むと女性の正体がだんだん見えてくるわけです。一人の女というのは救い主イエス様を生み出したイスラエルの民であると分かってきます。で、その女性は太陽を身にまとっています。月を足の下に敷いて十二の星の冠もかぶっています。創世記37章にあるヨセフの夢とそっくりに出てきます。ヨセフの夢ではこの太陽というのはイスラエル父ヤコブであるし、月は母親のレアとラケル、そして星は12人の息子たちというふうに示されています。で、この母親の女性は 12節の通りに陣痛で苦しんでいましたけれども、この陣痛って何なんだろうと、引いては寄せては引いていく断続的な痛みですけれども、出産に伴う痛みですけれども、イスラエルの民族はどんな試練にあったのでしょうか。鉄の炉であるエジプトで奴隷生活を送らされた、そういう苦しみがありました。アレノで40年間さまよう苦しみもありました。異民族の侵入に苦しみながら国を作っていきました。ダビデ王が建てられた後は国が2つに分裂して、北イスラエルはアッシリアに侵入され、南ユダはバビロン捕囚の苦しみにも遭いました。そしてバビロンから戻ってくると、今度はギリシャ人の支配によって都エルサレムの神殿が豚の血で汚されるという悲劇まで体験させられました。そして最後はローマ軍との戦いで負けたので、ローマの属州植民地となって、そのように国際政治で翻弄され、断続的に途切れ途切れに苦しんだという歴史がイスラエル民族の旧約の歴史です。ところが本文の6節以降を見てみると様子が変わってきます。息子が天に昇ったとありますけれども、その後も女性が生き延びて神に養われているという場面が出てきます。14節には荒れ野に行き神に養われたとあります。12章の中盤以降を見ると、この女性というのは新約時代のキリスト教の共同体を示される形で描かれています。つまりこの女性は旧約のイスラエルの民だけではなくて、新約の時代をも含んだ新旧約全体を通しての神の民であるということが分かってきます。旧約のイスラエル、そして新約時代を霊的なイスラエルと捉えると、神の民イスラエルがこの女性であると分かります。ヨハネ黙示録という名前がこの聖書には付けられていますけれども、黙示というのが何かというと、隠されていた真実真理をちらりと見せてもらっているとそういう部分的に隠されたものが見えて見させてもらえる、それを私たちは汲み取ることができる、そういう書物です。ノーベル賞級の学者たちが科学的にこの本を読み解こうとしても、はっきりとわからないのにもかかわらず、なぜかイエス様を受け入れてイエス様と素直にいい関係を結んでいる方々にはよくわかる、そういう不思議な公開された秘密がこの黙示録です。神様から天国から見ていると、この地上の歴史というのは新約旧約の区別なく、一つの救われた人たちの群れというのが一筋にこう見えてきます。でそれは太陽を身にまとうがごとくに神様の栄光を輝かせる神の民の群れですし、12の星の冠をかぶるほどに輝かしい旧約の十二部族のに属する人たち、もしくは新約の十二使徒の伝道によって作られた教会の群れである、私たちのことをこの女というのが指しています。 天地創造の神様はこのように宇宙の外側、天国から神様の視点からこの現代社会を見ていく、そういう賜物を私たちに授けようとされて、ヨハネを通してこの書物を教会に与えられました。でこの女性、新旧約を通して全体の神の民の前にもう一つの登場人物が現れてきます。でそれが赤い竜と書かれているものです。この竜というのが世界の悪の根源、悪魔サタンの象徴シンボルとしての竜、蛇として登場しています。サタンというのを聞かれたことがあると思いますけれども、これはヘブライ語で訴えるものという、告発者という意味だそうです。でそれを新約聖書の場合はギリシャ語にして訳していますけれども、サタンをそのままギリシャ語にすると偽りの非難をするものという意味になります。サタンは人間を非難して追い詰めようとしますけれども、もっともらしいことをサタンは言ってくるんですけれども、実際のところその訴えは嘘の訴えである。それがサタンのやり口です。私たちも日常生活で他人の悪口をいろいろ聞く機会があると思いますけれども、悪口っていうのは非常に力があって、たとえ嘘の悪口であっても聞いてる人にとっては本当に聞こえるんですよね。だからそのまま信じてしまう。もともと私たちの心の中にそういう罪の性質があるから、本当の話を聞くよりも嘘でもいいから他人の悪口聞いた方が信じれるようになってしまっています。でサタンはそれを利用していろんな悪口を、非難を畳みかけるわけです。でサタンっていうのは最初神様の御使いであったということがイザヤ書の14章に記されています。全能の神様の立場を妬んで、俺様もあんな風になってやるというふうに、もともと天使の一人だったサタンが思って神に背いたというところから悪の歴史が始まりました。そしてそのサタンは、本文4節ですけれども、12章4節、竜の尾は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけたと書かれています。自分が天から地上に投げ落とされるときに、尾っぽで天使の3分の1を巻き添えにして一緒に地上に投げ落とされた。投げ落とされた天使はサタンと区別するために悪魔ではなくて悪霊というふうに聖書では読んでいます。では4節の後半、そして竜は女を産もうとしている子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。このクリスマスの時期になると、メシアの星を見た東方の博士たちがエルサレムに現れてメシアを探しているというふうに言っていた事件を思い出すと思います。でその時ヘロデ王という植民地ユダヤの王様が、メシアの居場所を君たちが見つけてくれたら私も行ってその方を拝もう、だから教えてくださいというふうに博士たちにお願いをしました。でもそのヘロデ王の腹の中では、見つけたらただでは済まないぞというふうに思っていたわけです。ですからメシアが生まれただろうということで、その生まれた町ベツレヘム周辺、 にいた2歳以下の男の子を、赤ちゃんを、幼児を皆殺しにしてしまったということが、この4節後半の実際のところです。5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。メシアである主イエスは十字架と復活の後に神の玉座に引き上げられました。でその後キリスト教会は荒れ野に逃げ込むのだというふうに書いてあります。旧約聖書ではダビデ王が王になる前にエンゲディの洞穴で養われて、エリアが、預言者エリアがケリト川のほとりで養われたように、新約時代の神の民には神様が用意された場所、養いの場所が荒れ野にあった。ここにキリスト教会の秘密が描かれています。キリスト教会は外側から見れば建物があって、十字架があって、人がいるだけに見えますけれども、実際には神秘的な形で一人一人がイエス様に養われています。一人一人の心の内によみがえられて、天国に変えられたイエス様の霊が宿って神様に養われています。キリスト教会は世界各地に点々と存在する、点在していますけれども、信じる人の心は神と結ばれて、命の恵み、心の栄養を毎日補給してもらっています。赤ちゃんが母乳を吸うように、私たち信じる者はイエス様とつながって、心の栄養、愛、命の恵みを毎日補給してもらっている。しかもイエス様が十字架の後復活を遂げられたことによって、この地上に神の国が、見えないですけれども及んでくるようになりました。イエス様を信じた方々はイエス様に習った生き方をするときに、聖書に示された教えに従うときに、イエス様と共に永遠の御国をもうすでに立てるという働きに貢献できているのです。何気なしにイエス様の教えを信じて成したことが、イエス様が今度地上に帰ってこられた後現れる新天新地の御国に引き継がれていくようになる。私たちは見た目には裸で生まれて裸で死んでいくわけですけれども、生きながらにしてイエス様に従った方々、付き従ってイエス様と共に人生を歩んだ方々の人生が永遠の御国に保存される、そういう神の神秘がキリスト教会には働いています。養われつつ永遠の御国の建設に貢献する、そういう祝福特権がキリスト教会にあります。しかしそれは悪魔であるサタンのさまざまな妨害があった上で起こっていくものです。ですからキリスト教会の歩み、信じる者の人生というのはイエス様との間では豊かな祝福の関係がありますけれども、世の中全般から見たら、あいつ負け組じゃないか、そんなふうに思われるくらい悪の力に対しては必ずしも全面的に勝利するわけではないと、苦難の人生でもあります。 こうして教会が養われる期間というのは1260日であると書かれています。それはイエス様のが天に昇る昇天から始まって、イエス様が今度地上に帰って来られる再臨の日に終わる、その期間が完全数7年の半分である3年半であると書かれています。その意味は、苦難の人生は永遠に続くわけではないという意味です。ですから神の民、新約時代のキリスト教会は3年半秘密裏にイエス様に日々養われて成長をしますけれども、他方で悪魔であるサタンの攻撃も受けて、それを乗り越えつつ忍耐してイエス様が地上に帰ってこられるのを待つ日々となります。これが黙示録12章に描かれたキリスト教会の姿です。先ほどのお祈りにもありますし、また先々週のお祈りにもありました通り、私たち人間の目から見ると、なんでこの地上は正しい人善人が苦しんで悪人が栄えるのだろうかというふうに見えます。イエス様が約束された神の御国はどこにあるんだろうか、神様本当にあなたはこの地上の人たちを愛していらっしゃるんでしょうか、そんなふうに勘ぐりたくなる時があるものです。それほどこの世の中は乱れています。経済発展を遂げてお金が増えれば幸せになるだろうという考えのもと、私たちの国の国家政策は決められていきます。人によっては権力を握って思い通りに他人を操れれば幸せになるだろう、そう思って出世街道をひた走る方もあります。もしくは超大国とお近づきになれば勝ち組になれるのではないか、そんなふうに思ってしまう時もあります。しかしこのヨハネ黙示録を読み解くときに、私たちの住む世界というのは巨大な詐欺集団であるというふうに気づかされます。嘘の訴え、嘘の考え、それで人間を絡め取ろうとする目に見えない勢力が力強く働いて猛威を振るっている。ですからこの世では救い主イエス様や聖書の教えに素直に従うよりも、悪と手を握ってうまいことをやった方が得をする、そんな世の中になっています。イエス様が地上に戻ってこられる時までは、見た目にはそのような悪の勝利が連戦連勝が続くかのように人間の目には見えるでしょう。しかし忠実な主イエスのしもべたちは、そのような見せかけの敗北にもかかわらず、ある意味負けるのを承知でイエス様に忠実に従う、イエス様と共に歩むという努力をしています。善を行う努力をしていくのです。身銭を切って損を生み出して悪に負けるのを承知の上で、自分に不利な状況であってもイエス様の教えに取り組もうとします。私たちは天地創造の神様、救い主イエス様こそが真の支配者であると信じている方です。そしてイエス様が帰って来られる日が来たら、地上の悪の帝国がすべて打ち砕かれて主イエスの王国が立ち現れると信じているからです。目には見えませんけれども、イエス様の教えに従うことで、この地上にイエス様の王国、永遠の御国の一部となるものを作り上げていく、 天に富を積む信仰をこれからも私たちは心の中に秘めて生きていきたいと思います。本日は天国から神様の視点でこの世の中を眺める力を身につけましょう。それによって悪の帝国の支配が嘘であることを見破って真理であるイエス様の教えに従いましょうという、それによって祝福の器になろうというお話でした。天国からこの現代社会を見渡すときに、お金や政治力や軍事力に頼らずに純真な心で生きていくことこそ死んだ後報われると気づくことになるでしょう。そして主イエスは私たちがどんなに厳しい立場に、どんなに寂しい立場に、どんなに苦しい立場に立たされた時にあっても、イエス様は私たちと一緒にいらして祝福し日々養ってくださっています。その祝福を胸に、他人から見ると虐げられては忍耐し、奪われては相手を祝福する、そういうバカなことをし続けるわけですけれども、しかし時が来ると悪の勢力が完全なる敗北を喫して、信じてイエス様に従った方々が永遠の御国で勝利することになります。そのようにイエス様に忠実である証の人生をイエス様が帰ってこられる時までに歩み通したいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。聖書に従ってイエス様に忠実に歩むとは、人の目には悪に負ける敗北者の人生のように見えるかもしれません。しかしイエス様が帰ってこられる時、すべてが報われます。神様、どうぞ私たちの信仰を養ってください。イエス様が毎日私たちの心を潤し養う働きをもらえた特権にお礼申し上げます。イエス様が帰ってくるのを待ち続けるこのアドベントの時、信じて忠実に歩む方々をどうぞ祝福、豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。